皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年6月26日のプレプリどんどんマス .nt をお届けします。マス NT カテゴリから厳選した21本の論文をご紹介していきます。1本目はジャオユマさんによるオプティマルホーモロジカルバニッシングキャンセレーションオブキャラクター SUMS& パターソンズコンジェクチャーオーバー F の QT 最適ホモロジー的消滅関数体における指標和の相殺とパターソンの予想です。この論文では関数体上の算術和を編み込みベクトル空間を用いたホモロジー群として表現する手法を扱っています。このホモロジー群が消滅する境界線が見つかれば算術和の相殺について強力な評価が得られるのですが、著者はある有限の範囲までを調べるだけで具体的な消滅線を決定できることを証明しました。さらに範囲を広げることでその境界線の傾きが最適値に収束していくという非常に精緻な結果を導き出しています。この手法を具体的な問題に適用したのが心にくいところです。まず工事のガウス和のバイアスについて数論におけるパターソンの予想を関数体へと拡張し上限を証明しました。特に次数が素数乗の場合にこの境界が鋭いだろうという予想まで立てており、理論的な一貫性と鋭い洞察に満ちた内容となっています。2本目はシュアンチャンフーさん、ゼドンファンさん、チャンアンジャオさんによるランク2ドリンフェルドモジュールオーバーエリプティックカーブス楕円曲線上のランク2のドリンフェルト化群です。この論文では楕円曲線の座標環状におけるランク2のドリンフェルト化群を世界で初めて完全に具体的に構成することに成功しました。ドリンフェルト化群というのは関数体における楕円曲線のアナログのようなものですが、これまで楕円曲線上のランク2というケースは未解決のままでした。著者たちはアンダーソンモティーブという枠組みや有限体上の楕円曲線の幾何学を巧みに利用しています。特にシュプカ関数やリーマンロッホ空間を用いて幾何学的なパラメータを導き出し、プロベニウス作用を記述する具体的な行列を特定しました。結果としてドリンフェルト化群のすべての係数を閉じた形で表す公式が得られました。これはいわばランク2の楕円曲線版のカーリッツ化群を書き下したようなもので、非常に快感のある結果だと思います。またこれらのモジュライ空間がある四字多項式で定義される滑らかな超特異曲線の改良域になることも明らかにしました。長年の懸案を具体的に解決したことで今後の数論的な研究が大きく加速しそうですね。3本目はカズマ・イガラシさんとノゾム・スズキさんによるコンピューティング・デコンポジション・グラップス&イナーシャ・グラップス・ユージング・ニュートン・ポリゴンズ・ニュートン多角形を用いた分解群と完成群の計算です。数体の拡大における素イデアルの分解を記述することは数論の根本的な課題でありながら非常に難しい問題です。この論文ではニュートン多角形を使って分解群と完成群を決定する新しい手法を提案しています。これまでの研究ではオアによる正則性という厳しい制約がありましたが、著者たちはモンテスとナルトが導入したより柔軟な条件へと枠組みを広げました。具体的には非多角形という道具を用いて多項式の因数分解を分析し、特定の条件下で分解群が関連多項式のガロア群と置換同型になることを証明しています。特に完成群を互いにソナサイクルの積として作用する要素で生成される巡回群として特徴付けた点は計算の手順が明確で非常に実用的だと感じます。実際に x の4乗足す x 足す1という多項式を二進法的に解析してガロア群が対象群 S4 になることを導き出しており、理論が具体的に機能している様子が伝わってきます。4本目は シーチェンさんによるデターミニスティック&エフィシェントイデアルアリスメチックビア2エレメントレプレゼンテーションズ、2要素表現による確定的かつ効率的なイデアル演算です。この論文は数体におけるイデアルを2つの要素で表現するための決定論的な多項式時間アルゴリズムを提案しています。ポスト量子暗号、特に光子ベースの暗号で使われる感学習エラー問題において、イデアルの効率的な演算はとても重要です。実はどんな分数イデアルも2つの要素で生成できることが知られていますが、これまでの手法はランダム性に頼っていたり、巨大なノルムの素因数分解という非常に重い処理が必要だったりして実用的ではありませんでした。そこで著者は元イデアル分解を避ける3段階の巧みなアプローチを導入しています。まず整数感上の多項式に対する修正ユークリッド法を用いてイデアルを分解し、次にデデキント判定法の一般化というアイデアを駆使して合成数であっても効率的に扱える2つ目の生成源を見つけ出します。最後に中国剰余定理でこれらをまとめ上げるという流れです。特に塩分体のような単生成体で高い効果を発揮し、計算量は体の次数の3乗程度に抑えられています。乱数や素因数分解を使わずに多項式の操作だけで完結させた点は、実装上のストレスを大幅に減らしてくれそうで、非常に実用的で鮮やかな解決策だと感じました。5本目はプラスナバンディさんによるアベレージドフーリエエスティメイツ&ダイアディックアッピロキシメーションオンザカントルセット、カントール集合における平均フーリエ評価と二進近似です。この論文では有名な中三等分カントール集合における二進近似について研究しています。具体的には分母が2のべき乗である有理数を使ってカントール集合上の点をどれだけ精度よく近似できるかを探求しています。もともと三進近似についてはカントール集合の構造と相性が良いためよく分かっていたのですが、二進近似となると話は別です。2と3という奇数が互いに独立しているため非常に扱いが難しい問題でした。そこで著者はベラニの予想という近似できる点の集合の速度が0かフルになるかという0一方速に挑んでいます。ここでのアプローチがとても巧妙で、カントール速度のフーリエ変換を利用しています。特に3のべき乗を法とする2の情報的内数などを分析し、新しい平均フーリエ評価を導き出しました。シュミットの正奇数に関する研究から着想を得て、それをこの特殊な設定に落とし込んでいる点に数論的な鋭さを感じます。最終的に関数が十分に小さい場合は速度がゼロになり、十分に大きい場合はフルになるという2つの定理を証明し、予想される式位置に大きく近づけることができました。調和解析と数論、そしてフラクタル幾何学を組み合わせて複雑な奇数の関係性を解き明かした素晴らしい成果です。6本目はシン・イー・ユアンさんによるアデリック・ライン・バンドルズ・アリスメチック・ポジティビティ&ディオファンティーン・ジオメトリ・アデール的線速・算術的整地性とディオファントス幾何学です。この論文は準遮影多様体上のアデール的線図化というかなり高度な概念についてわかりやすく解説したガイドのような内容になっています。特にアデール的線図化が持つ算術的な整地性という性質に焦点を当てていて、それがどのようにディオファントス幾何学の難問に結びつくのかを丁寧に紐解いています。驚くべきはこうした抽象的な整地性の議論が最終的に等分布定理や一応ボゴモロフ予想という非常に具体的で強力な結果へと応用される流れです。数論的な対象を幾何学的な視点から捉え直して点の分布というダイナミックな現象を制御しようとするアプローチには非常に洗練された戦略が感じられます。数論と幾何学の境界線上で複雑な数たちの振る舞いを鮮やかに記述しようとする知的な興奮に満ちた構成になっています。7本目は シン・ユアンさんによるクアンティタティビティ・イン・ザ・モーデル・コンジェクチャー、モーデル予想における定量性です。この論文は数対上の主数2以上の滑らかな斜影曲線上の有理点が有限個であるというモーデル予想をより具体的に数値で捉え直そうとする挑戦的な研究です。単に有限であると証明するだけでなく、幾何学的あるいは算術的な不変量を用いて有理点の個数の上限を具体的に導き出そうとしています。アプローチがとても巧妙で、有理点を高さに基づいて大きい点、中くらいの点、小さい点の3つのグループに分けて分析しています。大きい点については算術的シウの不等式やアデール的なミンコフスキーの定理を使い、ボイタの不等式を定量的に扱っています。また小さい点についてはコンパクトリーマン局面の不変量と局面上の最短の閉塞値線であるシストールの関係を証明することでボゴモロフ予想を定量的に解決しています。最終的に有理点の個数の上限を主数とヤコビ多様体のモーデルベイユ回数を用いて具体的に示しました。特に主数が大きくなるにつれてボイタ定数が1に近づくことを明らかにした点は長年の疑問に答える形となっており、非常に鮮やかな結果だと思います。8本目はアルビンド・クマールさん、モニ・クマリさん、プラバト・クマール・ミシュラさんによるデターミニング・ニューフォームズ・ビア・バリアス・リレーションズ・アマング・フーリエ・コエフィシエンツ、フーリエ係数の間の様々な関係による新形式の決定です。この論文では2つの新形式のフーリエ係数にある算術的な関係があるとき、そこから元の形式を特定できるかという問題に挑んでいます。もともと新形式はフーリエ係数によって1位に決まるという多重度1の定理がありますが、著者たちはそれをさらに強化したいと考えました。つまり係数の差や積、比といった断片的な情報だけで新形式を区別できるかを探ったわけです。具体的にはツイスト等価ではない非 CM 新形式に注目し、正規化されたフーリエ係数のペアがどのように分布するかを示す有効な共同作等程度分布を利用しています。ここでのアプローチが非常に緻密で、多項式不等式で定義される領域を扱うための幾何学的な補題などを駆使している点に研究者のこだわりが感じられますね。結果として係数の差が非常に小さい素数の集合がある一定の密度を超えれば、それらはツイスト等価であるという基準を導き出しました。さらに係数の比についても実数直線上で量的に中密であることを証明しています。これにより比の集合の平方が実数直線の真の部分集合であれば、2つの新形式はツイスト等価であると結論付けました。9本目はレア・テラチーニさんによるザ・ボゴモラブ・プロパティ・スルー・ガロア・レプレゼンテーションズ、ガロア表現を通じたボゴモロフ特性です。この論文では数体の大数拡大におけるボゴモロフ特性という数に注目した性質を研究しています。これはねじれ点ではない元の絶対対数ベイユ高さがある性の定数より常に大きいという性質のことです。著者はこの性質をガロア表現という視点から捉え直すことで、これまでバラバラに存在していた結果を一つにまとめようとしています。例えばアーベル拡大や楕円曲線のねじれ点に関する古典的な結果を統一し、さらにモジュラー形式などのより広い範囲へ拡張しています。特に P 心理拡大において線の定理を用いて局所的な指標の不等式を導き出した点は非常に巧妙なアプローチだと思います。結果として P 心表現が特定の条件を満たせばボゴモロフ特性を持つという一般的な判定基準を提示しました。さらに飛騨属のような P 心解析的なガロア表現の属においてこの特性が一般的に成り立つことも示しています。最後にはレモン予想の P 心版についても議論しており、数論的な深みと現代的な手法が融合した非常に意欲的な内容になっています。 10本目はキャスリン・ブリングマンさんとベン・ケインさんによる A ダイレクト・プルーフ・オブ・モノロレンス・タンペンハセン&ニュー・コンストラクションズ・ビア・ザ・マース・レイジング・オペレーターズ・モノ・ローレン・スプンペン・フーゼンによる結果の直接的な証明とマースの上昇演算子による新しい構成です。この論文では2元二次形式に関連する特定の関数についてこれまでになされていた証明をよりシンプルに概念的なアプローチで書き直しています。もともとこれらの関数が持つモジュラー性やラプラス固有値の性質は分かっていたのですが、著者たちはそれを微分演算子を使ってもっと自然な形で説明したいと考えました。そこで登場するのがマースの上昇演算子と下降演算子です。なんと問題の関数が二次形式のポアンカレ級数を上昇演算子で処理した結果として得られることを示しました。この視点に立つことで複雑だった証明が一気にすっきりし、関数が重さゼロの弱いマース形式であることなどがすぐに導き出されます。さらにここからが面白いところで、著者たちはこの知見を局所マース形式へと拡張し、新しい関数を導入してそれらの関係性を探っています。最終的にはスペクトルパラメータを持つより大きな属の中にこれらの構成を組み込み、ある関数が別の関数の極限として現れる様子を明らかにしました。微分演算子の視点一つでバラバラだった関数たちが一つの体系にまとまっていく流れには心地よい快感がありますね。11本目はジュエル・マハジャンさんとアペクシャ・サンギさんによるウェイティドフルーツディオファンティーンイクエーションズ&ハイペレリプティックカーブス重み付きフルーツディオファントス方程式と超楕円曲線です。この論文ではある種のディオファントス方程式に整数解が存在しないことをかなり緻密なアプローチで証明しています。もともとはフルーツにまつわる方程式というユニークな設定ですが、中身は非常に本格的です。著者の2人は剰余類や平方剰余の相互法則、ヤコビ記号といった数論の道具を駆使して特定の条件下で解が絶対に存在しないことを導き出しました。特に素数3の場合に完全に解を持たないことを証明した部分は非常にすっきりとしていて心地よい結果だと思います。さらに面白いのがこの数論的な問題を代数幾何学の視点から捉え直している点です。方程式を超楕円曲線の属として扱い、有理的なねじれ点についての議論に結びつけています。これにより有理数体上のモルデル米油群がねじれ点を持たないというより深い構造を明らかにしました。また過去の論文にあった証明の不備を丁寧に指摘し、判例を挙げて修正するという誠実で妥協のない研究姿勢が伝わってきます。数論から代数幾何学までを縦横無尽に行き来する非常に密度の高い研究でした。12本目はベンジャミン・ダーカンさんとティモシー・ページさんによるアンプリファイド・モーメンツ・オブ・ザ・リーマン・ゼータ・ファンクション、リーマン・ゼータ関数の増幅モーメントです。この論文では数論の大きな課題であるリーマン・ゼータ関数のモーメントについて新しいアプローチで加減を導き出しています。特に2つの項を組み合わせた増幅器という仕組みを導入したのが面白いですね。これによりこれまでリンデレフ予想という非常に強力な仮定が必要だった結果を仮定なしで証明することに成功しました。計算の手法も非常に巧妙で、多面体積分を用いて式を評価し、それを数学ソフトのマテマティカで最適化するという現代的なアプローチをとっています。その結果ゼータ関数の6次モーメントや微分を含む様々な結合モーメントに対してランダム行列理論の予測と一致する有効な加減を示しました。単に計算をこなすだけでなく、短く滑らかな係数を持つディリクレタ公式をうまく使い分けるあたりに著者の戦略的な意図が感じられます。従来の境界を塗り替え、より一般的で強力な結果を導き出した非常に精緻な研究です。11 13本目はmas.ap からのクロス投稿で、シェンウェンガンさん、チェンジャンサンジフェイジュさんによるシャープエンドポイントマルチリネアエスティメイツ4オシラトリーインテグラルズ&スペクトルクラスターズ、振動積分とスペクトルクラスターに対する鋭い単点多線形評価です。この研究では振動積分演算子やスペクトルクラスターという解析学の非常に難しい問題に挑んでいます。特に3次元多様体における2000系スペクトルクラスター評価で単点において対数的な損失が出るのかという長年の懸案事項を解決しました。驚くべきはそのアプローチです。外半径分解という手法を使い、リーマン距離の位相を共通の楕円形位相に落とし込むことで、通常なら避けられない対数的な損失をうまく取り除いています。またこの論文では対数的な損失が出るかどうかが位相の幾何学的構造に依存していることを突き止めました。双極的な前近方向がある場合は損失が出ますが、楕円形であれば取り除けるという非常に明快なメカニズムを明らかにしています。さらに鋭い加減を決定づけるのが単一の形ではなく、ビームやゾーナルといった6つのモデルパケットの相互作用であると示した点には、解析的な洞察の深さを感じます。曲がった空間上の分散方程式を研究する上で非常に強力な道具となる成果ですね。14本目はmas.co からのクロス投稿で、シェーンチェルンさんとウェンデシーさんによるプルーフオブシグラーズコンジェクチャーオンQホガットナンバーズ、Qホガット数に関するシグラーの予想の証明です。この論文では組み合わせ論の世界で注目される Qホガット数という数について、ある予想が正しいことを証明しています。具体的にはこの数から作られる二変数Q数が係数がすべて正で、しかも前後から読んでも同じになる回分的な性質を持つ多項式になることを示しました。証明のために著者たちは標準ヤングタブローという格子の図形を巧みに利用しています。長方形のヤング図形における効果統計量やトモメジャー指数という指標を使い、Q数を組み合わせ論的な和として表現したのが見事です。特に回分性を証明するためにタブローの集合上で特定の対合写像を導入して係数の対称性を導き出した手法には、パズルのピースがピタッとはまるような快感がありますね。最終的にシグラーさんの予想を完全に証明しただけでなく、フィボナッチ・ホガット数に関する別の予想まで解決してしまいました。旧ホガット数とヤングタブローという一見離れた概念を橋渡しして対称性を導き出した非常に鮮やかな証明でした。15本目はmas.ag からのクロス投稿で、パスカル・オーティシエさんとアンドレア・ファネッティさんによるオン・アー・コンジェクチャー・バイ・コラー&サッカ、コラーとサッカによる予想についてです。この論文では滑らかな射影曲線上の滑らかな可感群スキームを扱い、コラーと作家が提案した予想の修正版を証明しようとしています。具体的にはモルデル米油群から数値的動地による1サイクルの群への自然な写像が単写になるかという合成に関する問題に挑んでいます。ただこの写像が群順同型ではないという厄介な壁がありました。そこで著者たちはキュービスト可逆相という理論を導入し、一般ファイバー上の直線束をスキーム全体へ1位に拡張させるという巧妙な手法を使っています。さらにラング・ネロン定理の証明で中心的な役割を果たすネロン程度高さという高さ理論を組み合わせることでこの難問を突破しました。特に面白いのが数値的動地よりも緩いジェネリック数値的動地という新しい概念を導入したことです。これによりあのお手上げだった写像を群順同型へと作り変えてしまいました。最終的にアベル多様体が底体上で定義されたアベル部分多様体を持たない場合、この写像が単写になることを示し、元の予想の核心部分を証明しました。 理論的な道具を組み合わせて道を切り開く非常に力強いアプローチだと思います。16本目はmas.ds からのクロス投稿で、インボゴットリーブフェンベスさんによるカスプエカージョンズ・ラティスポインツオンマニフォールズ&ザ・溝端竹内コンジェクチャーカスプへの逸脱多様体上の好視点および溝端竹内予想です。この論文では突頂局面におけるフーリエ拡張作用素の挙動を予測する溝端竹内予想について深く掘り下げています。特にある種の局面においてこの予想が成り立たなくなる、いわゆるパワーロスという現象に注目しています。著者はこの予想を否定した過去の画期的な成果をさらに宣伝させようと試みました。アプローチがとてもユニークで、単にランダムな部分空間を使うのではなく、ランダムなユニモジュラー光子に関連付けられた重みを用いています。力学系や数論の幾何学といった道具を駆使し、ランダム光子が特定の流れの中でどのようにカスプへと逸脱していくかを分析している点に非常に高度な戦略を感じます。結果として滑らかなコンパクト超曲面に対してごくわずかな節動を加えるだけで、具体的な誤差項を伴って予想が崩れることを証明しました。さらにこのようなパワーロスが起こる多様体の集合が適切な位相において中密な G デルタ集合になるという一般的によく起こる性質であることを示しています。単なる判例の提示に止まらず、予想の失敗がむしろ典型的であると突き止めた点は非常に説得力があります。17本目はmas.co からのクロス投稿で、ノア・クラビッツさんによるイネクオリティーズアマングハイアーオーダーディファレンス SETS オアリマークスオンアコンストラクションオブラザ工事差集合間の不等式またはルサの構成に関する考察です。この論文では整数の有限集合における和集合や差集合の大きさがどのような条件で不等式を満たすのかを詳しく調べています。一般的に足し合わせる数が増えれば和集合のサイズも大きくなると考えがちですが、実はそうならない不思議な例が存在します。著者は和集合が差集合よりも大きくなるという直感に反する性質を持つ集合の条件を明らかにしようとしています。特に注目したいのが、宇佐さんが考案した独創的で少し分かりにくい構成法を拡張して不等式が成り立たない判例を巧みに作り出している点です。有限巡回群の中で座標系を使い、特定の要素を消し去るような誘導的な手続きを用いており、その緻密な戦略には驚かされます。最終的にある多重集合が別の多重集合を支配するという条件があれば、あらゆる有限集合に対して不等式が成り立つことを証明しました。これにより、これまで曖昧だった和集合のサイズの挙動が完全にキャラクタリゼーションされました。単なる計算結果だけでなく、判例を構築するための強力なツールを提示した点に、この研究の大きな価値があると感じます。18本目は、mas.ag からのクロス投稿で、達也大西さんによるオートモフィズムグラップスオブユニフォームデシンズディアンファンオブジーナスアットリースト2種数2以上の一様アンファンの描画の自己同型群です。この論文では種数が2以上の局面に埋め込まれた2部グラフであるアンファンの描画について研究しています。特に頂点や面の次数が全て一定である一様という性質を持つ描画に注目して、その対称性がどのように分布しているかを探っています。組み合わせ論的な群論と代数幾何学を組み合わせて解析しており、単なる一様性が必ずしも高い対称性を意味しないことを明らかにしています。例えば種数が3以上の場合は、どんな一様パスポートであっても自己同型群が自明な、つまり対称性のない描画が存在することを証明しました。一方で種数が2の場合には、逆に自明な自己同型群を持つ描画が一つも存在しないパスポートがあることも示しています。また特定のパスポートにおいて 合成数であるかどうかが対称性の有無を分けるという結果も導き出しており、数の性質が図形の対称性に直接影響を与える点に非常に緻密な論理構成を感じます。種数が大きくなるにつれて対称性のない描画が見つかりやすくなるという結論は、構造の複雑さと対称性の関係を鮮やかに描き出しています。19本目はマス .ds からのクロス投稿で、オーレリア・ダイメクさん、ナズル・ルハクさん、スタニスワフ・カシアンさんによるオン・オートモフィズムズ・オブ・ B ・アドミシブル・アンド・レレーティド・サブシフツ B 許容サブシフトとその関連サブシフトの自己同型写像についてです。この論文では記号力学系という分野で特定のサブシフトが持つ自己同型群の大きさを調べています。特にその群がシフト写像だけの自明なものであるか、あるいはフルシフトの自己同型群を丸ごと含んでしまうほど巨大であるかという極端な二分法に注目しているのが面白いですね。研究チームはバケットパッシングというテクニックを応用して、互いに交換可能なブロックが存在するかどうかという条件から自己同型群が巨大になる十分条件を導き出しました。例えば B フリーサブシフトの遺伝的併合については、 B の中に互いにそな無限集合が含まれない場合に群が巨大になることを証明しています。また B 許容サブシフトについては、 B 輪郭という概念を導入し、非自明な自己同型写像が存在することとフルシフトの群が埋め込まれることが同値であることを示しました。ヒソフィックな系でありながら、このように構造的な二分法を明確に示した点は非常に鮮やかな結果だと思います。20本目は CSIT からのクロス投稿で、アニナ・グルイカさん、ベンジャミン・ジャニさん、スタニスラフ・クルグリクさんによるリネアーコードコンバージョン・イン・ザ・マージ・レジーム・ゼネラル・バウンズ・アンド・リード・ミュラー・コンストラクションズ、マージ領域における線形符号変換、一般解とリード・マラー構成です。この論文では分散ストレージシステムにおいて、複数の符号語をより少ない数の符号語にまとめる線形符号変換という課題に取り組んでいます。ストレージのコストを抑えるために、データの再符号化をせずにパラメータを調整したいという、とても実用的で切実なニーズに基づいた研究ですね。面白いのは、特定の符号に限定せず、あらゆる線形符号に適用できるユニバーサルなコスト評価フレームワークを提案している点です。ここでは単なる最小距離ではなく、一般化ハミング重みという概念を導入して、読み書きのコストの加減を導き出しています。高次元の部分符号がどのように広がっていくかを捉えることで、より精緻な見積もりが可能になったわけです。さらにリードマラー符号を用いた具体的な構成を提示し、書き込みコストにおいて理論的な加減を達成することを証明しました。一般化ハミング重みが異なる符号クラスを横断して効率性を分析するための強力な武器になることを示した非常に説得力のある内容でした。最後はマス CA からのクロス投稿で、マーティン・シューさんとビクター・リーさんによるオン・ザ・レゾナント・カールソン・ラドン・トランスフォーム・イン・オール・ディメンションズ・ドット・ザ・デグリー・ワン・レゾナント・ケース、あらゆる次元における共鳴カルルソン・ラドン変換について、次数1の共鳴ケースです。この論文では解析学の難しい問題であるカルルソン・ラドン変換について、次数1の共鳴というケースをあらゆる次元で解決しています。具体的には、ある種の積分変換が広い範囲の LP 空間において有解であることを証明しました。ここで使われている変換は放物線のような軌跡に沿って関数を積分するものですが、そこに振動する項やカルデロンジグムント角という特殊な重みが組み込まれています。この設定において特定の線形部分空間を選んだときにちょうど次数1の共鳴が起きるという絶妙な状況を作り出しています。単純な計算だけではなく、放物線スケーリングという構造をうまく利用して次数2以上の共鳴が起きないように制御している点に研究者の強いこだわりが感じられます。 複雑な次元の壁を乗り越えて一般的にこの性質が成り立つことを示したのは非常に見事な成果だと言えますね。てなわけで、数論や代数幾何学から関数体、ガロア表現、ディオファントス幾何学、そして調和解析まで数学の奥深い世界をたっぷり堪能した時間でした。こうした視点が交差するダイナミズムは本当に刺激的ですね。それでは次回もまた一緒に楽しみましょう。